皆さんこんにちは。新政会所属海徳之助です。いつもに引き続き市民の皆様の声を届けること、そして正確な情報が知りたいとの声に合わせ活動しております。今定例会においてはコロナ禍の影響を受けて問い合わせや要望の多い質問2点と、コロナ禍での今後準備してはいかなくてはならないと考えられる質問の1点をしてまいります。それでは通告に従い一問一答方式にて質問をいたします。1点目の質問でありますが、言うまでもなく新型コロナウイルス感染者数は増加の一途をたどり、いまだに収束、収める束ねるの収束であります、の兆しが見えない。今回のパンデミックによって引き起こされたコロナショックの対応に各行政機関の皆様が当たらなくてはならなく大変な状況と推察いたします。そして感謝いたします。直接的なコロナウイルス感染対策の質問は全定例会において各会派代表の方々が多く質問されておりましたので、私はこの度小中学校保護者の方々より多く寄せられているご意見のお話を1点目させていただきます。最近コロナ禍を受けて多いのが小中学校全体の年間スケジュールについての問い合わせであります。全体の質問をさせていただく前にまず教育長に本来義務教育を子どもたちに受けさせる義務の責任は誰にあるのかお伺いをさせていただきたいと思います。
教育長染谷郁夫君。
はい、平成18年の教育基本法の改正で家庭教育について第10条の条文を独立させ、この教育について保護者の第一義的責任を明記しました。ここでは家庭教育が子どもの生活習慣の確立、自立心の育成、心身の調和の取れた発達を図るように努めるとともに、国や地方公共団体が家庭教育を支援することと書かれています。このように教育において第一義的な責任を持つ者は保護者の皆様であり、市町村の教育委員会は家庭教育を支援するために必要な施策を講じる必要があると考えます。また教育基本法第13条には、学校、家庭及び地域住民その他の関係者は教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに相互の連携及び協力に努めるものとすると示されています。また学校教育法第28条では、校長は校務を司り所属職員を監督すると定められていますが、校長の職務権限の一つとして非常返済、休学の事情の場合の臨時休業などがあります。また職務命令により校長の公務とされている事務には教育課程の編成があります。教育課程とは学習指導要領をもとに学校の教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てたものです。通常の授業も学校行事も校長の責任のもとに計画実施されます。一方教育委員会は地方教育行政の組織運営に関する法律によって学校の教育課程を管理執行する立場にあります。教育委員会といたしましては子どもの安全が何より大切と考えています。各学校の自主性を認めながらも子どもたちの命にかかることなど安全については状況に応じて指示、指導、助言を行っています。
海徳之助君。
はい、ありがとうございました。今の話を一応私なりに要約をさせていただくと、まず保護者の責任は一義的な責任は保護者にある。また教育委員会や国や地方団体は家庭教育を支援する、並びに相互の連携協力に努める。校長先生は行事等の責任、計画の責任があるということで、 認識しました。それを前提にですね、大きな一番の、質問をさせていただきたいなと考えております。2番に移りまして、本来通常学習以外のイベント的要素の多い課外授業が本年度どのようになっているのか確認の意味合いで質問をさせていただきます。どのようになってますか。
教育長染谷郁夫君。
はい、学校行事は学習指導要領に示された児童生徒の資質能力を身につける大切な活動であるとともに、学校生活に潤いや秩序と変化を与えるものです。それぞれの行事の意義や必要性を認識しつつ、安易に中止やしないように指導助言をしてきました。大切な学校行事の変更などにつきましては、学校の考えを丁寧に説明し、保護者の皆様のご意見をいただきながら、保護者の皆様と学校との合意形成を図っていくことが何より大切なことと思っております。今年度の運動会や体育祭は、新型コロナウイルス感染症拡大の観点から、小学校では保護者の参加をできるだけ可能にしながら、密接・密集を避けるために、学校規模に応じて学年や複数学年などのブロックごとの分散した形態で実施します。中学校の体育祭は団体校の形を取るために、密接・密集になることが多いことを考慮し、やむを得ず保護者の参加を見合わせて実施します。また奥の義務教育学校は1年生から9年生まで開催し、保護者の参加に人数制限を設けて実施する予定です。例年通りの開催とはいきませんが、心身の健全な発達や健康の保持増進、規律ある集団生活の得得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の寛容、体力の向上という運動会や体育祭の狙いは達成できるのではないかと考えます。また遠足や宿泊学習、修学旅行は同じく新型コロナウイルス感染症拡大防止を心配する観点から、小学校5年生から中学校2年生までの宿泊を伴う活動は中止し、日帰りの校外学習として地日を変更して実施。義務教育最後の修学旅行については、生徒の安全の確保を大事にしつつも、保護者の皆さんとの合意形成を図りながら検討中であります。こちらも例年通りの実施とはいきませんが、閉鎖と異なる生活環境にあって見聞を広め、自然や文化などの親しむとともに、より良い人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにするという修学旅行の狙いを達成できるように努めております。また宿泊を伴わない校外学習や遠足等は、当初の予定とは時期や活動内容に変更はあるものの、少しずつ実施し始めているところです。以上です。
甲斐徳之助君。
はい、イベント的要素の多い授業が中止になるということで、残念な生徒児童がたくさんいらっしゃると思いますけど、その中でも小学校6年生は日帰りに振り返るというご答弁と、あと中学生の修学旅行に関しましては、現在アンケート等を取って保護者と合意形成を図る上で検討中というご答弁をいただきました。その修学旅行についてのお問い合わせが多いものですから、この場でまた掘り下げてちょっと確認をさせていただきたいんですけども、まずアンケートを踏まえた上でですね、一番先に聞きました学校長の判断で学校単位の修学旅行をされるのか、それとも、これは最後にお聞きしますので、その学校長の判断で企画されるのか、それと元コロナがなければ行っていた関西方面に行かれる修学旅行に対しての、今回中止になったわけですけども、そのキャンセル料に対しての扱い、さらには、今回補正予算でも出ていますけども企画料という形で出てました。この辺のお考えを少しお聞きしたいと思います。
教育長染谷郁夫君。
はい、 修学旅行に関する企画料やキャンセル料についてですが、企画料は旅行を企画するたびに請求されることを確認しております。新型コロナウイルス感染拡大により行き先の変更で企画料が二重にかかることから、最初の分は保護者負担軽減のため公費負担する考えです。キャンセル料はそれが発生する期日の前までにキャンセルするよう各校努力していますが、今後予定した修学旅行が感染状況の悪化で中止になる可能性は否定できません。修学旅行の実施を決める学校においては、万が一中止せざるを得なくなった場合には、関する量の負担が生じることも含めて、保護者にご理解いただいた上での態度決定となるように話し合っているところです。
甲斐徳之助君。
はい。キャンセル料に関しましては、まあ、コロナ禍の影響にあるものというものは今回発生しないと思います。でその企画料の方なんですけども、企画料はですね、その都度かかるっていう理屈はすごくわかるんですけども、まあ、ぜひ交渉をいただきたいのは、民間事業者においてのその依頼を出すときにですね、同じお客様が同じ旅行、まあ、方面は変わるとしてもですね、依頼をするわけですから、1回の企画料で処理ができるような、教育委員会としてもですね、なるべく経費負担のないような交渉をしていただきたいなと思います。ちょっと話は違いますけども、修学旅行の範疇ですけど、今回そのアンケートと、合意形成を図るという話の中で、実際今候補に上がっているような企画内容とかがお示しできる範疇があればお示しいただきたいなと思います。まあ、当然安心安全を考慮した、当然3密を避けたような、企画になっていると思います。中学生は宿泊を伴う形で実施の方向性だと思いますので、一案があれば今お示しいただければと思います。
教育長染谷幸雄君。
安心安全という件ですが、7月28日の文部科学省の文書では、現在の感染状況を踏まえた修学旅行への配慮および GoTo トラベル事業員の活用についてと通知がありました。ここでは感染の拡大防止策を適切に講じた上で、修学旅行等の教育的意義や児童生徒の心情等を踏まえ、可能な限り中止ではなく延期扱いとすることをご検討いただくなどの配慮をお願いします。修学旅行等の実施にあたっては、各学校において感染状況を見極めながら、例えば秋以降への実施時期の変更や同一都道府県などへの近距離の実施、旅行日程の短縮など実施方法の変更等についても検討いただくなどの配慮をお願いしますと書かれています。また医師会からも、児童生徒においては重症化の可能性は低いのではないかといったご意見もいただいております。さらに県教育委員会からも、修学旅行参加同意書の例示も添付されました。また文部科学省は、修学旅行の実施については、学校や教育委員会等の学校設置者において適切に判断いただき、実施に際しては一般社団法人日本旅行業協会等が作成した旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内旅行修学旅行の手引き等を参考に、旅行事業者等と連携するようにと書かれています。そして学校によっては、保護者の多くが修学旅行をぜひ実施してほしいという学校と、不安な気持ちを持っている保護者が一定程度いる学校に分かれています。そこで教育委員会としましては、5年生の宿泊学習、6年生の修学旅行、中学1年生の月宿泊学習、中学2年生の民泊学習は泊を伴わない旅行や次年度へ延期をすることにし、義務教育最後の中学3年生だけは保護者も 学校経営に参加し、泊を伴う旅行にするか、日帰りにするか、すべて中止にして別の形での思い出作りにするかを学校と合意形成を図りながら進めています。ただ再度保護者の意向を聞き、参加者が全体の 10% を超えた場合には修学旅行を中止にして代替案を検討すること、実施する場合は10月とすること、最終判断を9月18日と決め、その時に茨城県がステージ4に進んだり校内に陽性者が出たりした場合には実施の方向で進んでいた学校を中止とすることなどを教育委員会の方針としてお示ししました。また予定していた修学旅行の代替として実施する遠足などに関しては市の公費負担のもと3密を防ぐ対策を行い実施していきます。学びを止めないこと、子どもたちの思いとともに保護者の思いにも寄り添うこと、感染状況を見ながら安全対策を徹底すること、さまざまな思いに配慮しながらこの問題に対処してまいりたいと思っています。以上です。
甲斐徳之助君。
安全の管理に関しましては細かな説明いただきましてよくわかりました。質問の中でごめんなさい、今現時点で具体的に出ている方面があればお示しいただきたいなと思ったんですけども、それは難しいですかね、どうですかね。
教育長染谷郁夫君。
東北方面と、群馬方面かなんかの2つの学校は一泊を予定して、あと2つの学校は日帰りを、あと2つの学校は子どもたちが新しい行事を作っていくということで、子どもたち主体の学校づくりというのを進めていますが、一つの学校はもう一度保護者のアンケートを取り直そうと PTA の方々と相談しまして今取っている最中だと思います。
甲斐徳之助君。
そうですね、急な質問みたいになって申し訳なかったです。私聞いている範疇では一中生徒さんはこの間校長先生が長野方面に決まったと言ってましたね。で、方面がどうのこうのの話は実はどうでもよくてですね、先ほど答弁の中にもありました参加同意書という部分ですね、一番最初にお話を聞かせていただきました、その責任の範疇が誰にあるかというところが私がすごく今回ここでご提案申し上げたい話なんですけども、要はですね、学校行事の中でしつらいは当然してあげる牛串の努力はすごいと思います。他の市町村は中止決定が多い中でやるという方向性の学校が多いと、で保護者の責任の中で安全確認を取ってやっていくということではすごく評価できるんです。ただ保護者の方からよく上がってくる声がですね、まず、方面、時期、泊数、予算、内容等をですね、各学校で物が変わるということはやめていただきたい。で、なんていうんでしょう、学校長の判断でっていう、学校長の裁量でっていうのを先ほど聞きましたし、日頃から教育長の方に、その子どもたちや先生方の自主性の部分を尊重して計画しているがあるというのは日頃聞いてるんですけども、ただあまりにも今回ですね、その何々中学校はどこ行った、何々小学校どこ行ったみたいな話をやってほしくないっていう声が意外とごめんなさい、すごく寄せられてまして、その辺のですね、その教育法に照らしたケースとはちょっと変わっちゃうとは思うんですけど、牛久市独自のですね、この非常時のパンデミック化における実施をする方向性の対応策ということで、ぜひここでご提案したいんですけども、その辺は局長質問してもいいでしょうか。
教育長染谷郁夫君。
先ほどの話にもありましたように、ある学校は企画を作って PTA に出したところ、保護者の反対は1名で、行ってほしいという学校がありました。ある学校は 37% がもう行ってほしくないというので、ここはもう子どもたちが、じゃあ朝の9時から夜の9時まで君たちの授業を上げるから好きに計画しろということで 子どもたちが自分たちで今まるまる12時間を計画した保護者の提案というのをやっています。そういうふうに、まあ、保護者が参加して学校行事を作ったり、子どもが参加するというのはこれからの学校かなと思っているんです。今奥の義務教育学校の話にちょっとなっちゃうんですが、国語の時間に校歌を作ってます。地元の文筆家の方がと一緒にやってます。奥のあと校舎も作ってるんですが、千葉大の美術の教授と一緒に校舎を作ってます。非常にレベルの高い授業をやっています。そういうことを考えると、地域総ぐるみで保護者や子どもも参加しながら校長先生がリードして自分の学校を作っていくっていうのはこれから大事なことかなと思ってるんです。だからその中で私たちは法に照らして授業の基礎基本をちゃんと押さえたり、いじめや虐待の緊急事態はちゃんと引き取ったり、障害児教育は私たちが支援したり、 ICT は私たちの方で支援していったりというふうに、学校に任せる部分と私たちがコントロールする部分を分けたいと思うんですが、できれば学校行事はその学校の総意で地域や子どもや保護者と作っていって、それぞれの思いで多いものになってくれればいいかなというようなことを考えています。
甲斐徳之助君。
はい、ルールがあるのはよく承知です。そうは言いながらもですね、教育委員会がぜひ主導を取っていただいてですね、修学旅行ですから、統一の平等な教育を受ける方向性をぜひ描いていただきたいなと。ただのサービス旅行ではないので、施設にお願い申し上げてこの質問は、閉じます。ありがとうございました。次の質問に移らせていただきます。コロナ禍においても対応していかなくてはならない人口減少対策の問題であります。最近新聞等でクローズアップを報道等でクローズアップされておりますが、 私はこの問題は以前から行政が取り組むべき問題と思っておりました。この度都市部のコロナ禍における問題の顕在化やテレワーク等の普及を受けて地方移住への積極的な取り組みについてご質問させていただきます。コロナ禍の数ヶ月で生活が一変し価値観が大きく変わった方が多くいらっしゃると思います。都市部のリスクの顕在化やテレワークの普及による地方移住への関心が高まっていること、地方の人口減少への対応をさらに取り組んでいかなくてはならないこと、都市部に一極化された人口を地方に分散させることといった国の問題を地方と都市に当てていきますと、今回のコロナ禍はチャンスと捉えて検討すべきではないかと考えます。当然本市においても例外ではないと思われます。特に茨城県県南部は都心へのアクセスの良さや豊かな自然環境など働きやすく住みやすいというのは言うまでもありません。一方では都市に住みながら茨城県と関わりを持つ関係人口の創出にスタンド茨城などといった新事業を立ち上げましたが、本市としてはどのように考えているのかご所見をお伺いします。
経営企画部次長柳田俊明君。
はい、関係人口とは他の町から移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わる人々を示す言葉です。国の総合戦略の改定の際に新戦略の柱として、移住者と観光客の中間概念である観光人口の拡大等が掲げられました。都市部への一極集中が止まらない中、一気にゴールの移住へと促すのではなく、その地域にさまざまなことで関わってもらい、その地域を好きになってもらう関係人口拡大策を移住の前に組み込み、定住につなげることとしました。牛久市でもこれまでカッパ米オーナー制度や梨の木のオーナー制度等の農業分野での関係人口づくりに取り組んでまいりました。 他の自治体では農産物を受け取れるだけではなく、農業体験やその地域の食文化体験などを通じて、よりその地域を知ってもらう取り組みを行っております。芸術イベントなどに訪れる方に一歩踏み込んでもらい、ボランティアスタッフとして活動していただいたり、地域づくりに都会の若者の意見を取り入れるためフィールドワークやセミナーを実施したり、手法は様々ですが関係人口の増加施策といえます。当市におきましても、現在策定中の時期総合戦略の中で関係人口増加施策について検討を行っております。以上です。
甲斐徳之助君。
はい、次期総合戦略内の検討を細かくお伺いしたいところではありますが、なんか時間があまりなさそうなので、ぜひ検討を切にお願い申し上げて次の質問に行きます。コロナ禍の状況は地方にとってチャンスであるという話は先ほどさせていただきました。これを受けて、これを生かしてですね、活性化を図るべきと考えます。活用できる他の補助金等のあれば、どんなものがあるのかお示しいただきたいなと思います。
経営企画部次長、柳田俊明君。
はい、茨城県では平成28年4月から茨城ふるさと県民登録制度を開始いたしました。この制度は茨城県外にお住まいの方に身近なふるさととして茨城県に愛着を持ってもらうことを目的にスタートしました。観光や仕事をきっかけに茨城に訪れた方に茨城をより身近に感じていただけるよう、協賛企業の割引サービスなどを特典としており、茨城を訪れるリピーターの増加を図っております。また東京有楽町にあるふるさと回帰支援センター内に茨城県専門の相談員を配置し、移住相談窓口を設置しており、茨城に興味がある茨城を知りたいと考える人の相談を受け、お試し居住などから始めてはなどのアドバイスを具体的に行い、関係人口の拡大を図っております。移住関係の支援金としては投資も参加しています。ワクワク茨城生活実現事業がございます。この事業は東京23区内または東京圏、神奈川千葉埼玉の人口密集地域です。こちらにお住まいで23区内に通勤する人が県の運営するマッチングサイトに掲載された企業に就職した場合、もしくは県内で起業した際に、複数世帯100万円、単身世帯60万円の支援金を支給する制度です。起業者の場合、地域課題解決型起業支援金に応募し採択された場合には最大200万円の支援金が受けられるものです。
甲斐徳之助君。
はい、こちらもですね、本市の独自の補助制度や、そのような検討があるのかとお聞きしたいところであります。それは4番のこの今後はと合わせてもう一度確認させていただきますので、3番を先にやります。最近ではテレワークなど経験が増え、などの経験が増えて、都市部の若い世代の方々の居住地選びの意識の変化が出てきているとのことであります。一方では移住後も東京との縁を切りたくないなどといった完全な地方都市でなく関東圏が望まれるとの声が多くあります。そんな中、北関東3県では、大きなチャンスがあり、特に茨城県からはこれまでも通勤をするか都心部へ通勤する方など、最も多くさまざまな優位性があると考えますが、他の県と比較して県南部に位置する本市ではどのように考えているのか所見を伺います。また人口増加への住みやすさのアピールなど周知方法なども取り組み事項があれば合わせて伺います。
経営企画部次長、柳田俊明君。
はい、失礼しました。新型コロナ感染症感染防止のための企業や団体のテレワークの普及はこれまでの事務所の概念を壊すものでした。 満員電車に揺られ通勤しやっとの思いで仕事に行く。会社は都内に快適な事務空間を整備する。これらが当たり前だった時代は終わりました。牛久市内でのテレワーク勤務者数がどれほどいるかは分かりませんが、緊急事態期間の電車等の混み具合からするとかなりの数であることが推し量られます。牛久市にはテレワークが主体となる職業の人が住む町として有利な点がございます。まずはシステムの不具合など緊急時にどうしても東京に行かなければならない場合、 JR 常磐線で都心まで1時間であること、成田空港、茨城空港へのアクセスも車で1時間以内と国内外への移動がしやすい位置であること、自然も豊かで生活に不便はなく自然災害も少ないことなどが挙げられます。現在、住宅地の供給で日立の地区は不足しておりますが、対応する事業を検討しており、牛久駅周辺の市街地は空き家、空き地がお手頃な価格で取得できる状況にございます。これらの状況を踏まえ、牛久市への人の流れを呼び込む施策を展開すべく、シティプロモーションとも連携しながら時期総合戦略を策定していきたいと考えております。
甲斐徳之助君。
はい、次期総合戦略の話を、具体的な中身をお聞きしたいところでありますですが、同じ理由によりましてですね、先ほどのですね、本市の独自の補助制度検討、今後どのようにしていくのかと合わせてですね、人口増加を目指す準備をですね、コロナ禍の間にしていった方が大切と考えます。で、牛久の魅力を知ってもらうべきところで、関係人口を含めたですね、移住政策、転入者増加の政策をですね、今後という意味合いで2番項の補助助成金等を含めた形で、総括ではないんですが、どう取り組んでいくのか改めて最後質問します。
経営企画部次長柳田俊明君。
はい、現在検討しておりますエスカード利活用の一つとしてサテライトオフィス事業者の誘致がございます。緊急事態宣言期間において在宅でのテレワークが難しい方の存在が明らかになりました。子どもが邪魔をしたり、夫婦2人分のテレワークの場所がなかったり、2人分の通信環境が保てなかったり、通信費用の保証額が確定困難であったり、さまざまな問題が噴出いたしました。それらの解決策としてサテライトオフィスが有効だと考えられます。在宅テレワークの人は個人向けスペースで仕事ができ、事業主は都内よりも家賃負担を軽減できます。サテライトオフィスの需要は今後伸びていくと思われ、引き続き誘致について検討をしてまいります。また先ほどの総合戦略についてでございますが、現在次期第4次総合計画の基本構想のパブリックコメント中でございます。この基本構想のもと基本計画を策定し、そして基本計画を政策分野を横断する形で総合戦略として取りまとめ策定をいたしておりますので、具体的なものは策定後来年度お示しできるかと思います。それから市の独自策についてなんですが、現在牛久市独自の移住者に関する保障制度はございません。ですが多くの自治体でさまざまな制度を導入しておりますので、それらをいろいろもう調査はいたしておりまして、今後どのような助成が牛久市の制度として、良いのか、検討をしてまいります。以上です。
甲斐徳之助君。
はい、ありがとうございました。この コロナ禍の中で、まあ、いろんな方がいろんな見直す機会になったのではないとかと考えています。今最後のご答弁にありましたように、まあ、今現時点ではその助成制度がないという話でしたけども、調査研究をされているということでですね、本社機能を持つ起業家の方とかですね、補助や支援を検討していただいてですね、まあ、財政収入につながるような形でですね、いろんな魅力ある政策をご期待申し上げてですね、この質問を終わらせて次の質問に行かせていただきます。最後の質問となりますが、牛久シャトーの今後の事業計画についてであります。以前定例会において約9500万円を投じ設立発足させました第三セクター牛久シャトー株式会社の事業計画は、社長さんを参考人招致でお招きしお聞きしました。そのように進んでいるとはちょっと見受けられないという、投資金額に見合った成果がないんじゃないかという市民の声が私のところに寄せられております。このコロナ禍の中で観光業が大変厳しい状況にあることは私は重々承知しておりますが、このような状況下であるからこそ、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えて、また現況でも集客できる手法を再度改めて検討すべきと考えました。年次5500万円の賃料も発生し、諸経費も発生しながら税金で対応していることを考えていると、この問題は大変な問題であります。それを踏まえた上で、そこの、2点の質問をさせていただきたいと思います。この度日本遺産認定を、牛久シャトーは受けました。まあ、日本遺産の知名度は低いという評価もある新聞もありましたけども、私はそう思っていません。世界遺産を推奨したところ、日本遺産が文科省が推薦して、当然コロナになる前ですけども、その観光の手法として活用していくべきだと国の関係機関の方がおっしゃってますし、ぜひ一生懸命やっていくべきじゃないかなと考えます。その上でですね、この日本遺産認定を受けた形でどのように商品化をしていくのか、また事業を進めていくのか、並びにどう PR するかなどの現時点でどう取り組んでいらっしゃるのか、具体策をお示しいただきたいと思います。
教育部長河合聡君。
はい。今回の日本遺産認定に関連した事業といたしましては、牛久シャトー株式会社が牛久シャトー産ワインと甲州ワインを日本遺産記念セットとして販売しているほか、所有者であるオエノンホールディングス株式会社も日本遺産記念として八印高山ぶどう酒のプレゼント企画を実施していただいております。さらに甲州市におきましても、甲州市営施設ぶどうの丘において日本遺産認定記念フェアを実施しております。ワイン文化日本遺産協議会といたしましては、文化庁の国庫補助金を活用しながら内外からの観光客受け入れ体制の整備事業をはじめ、人材育成や普及啓発、観光客志向性の調査事業などハードとソフトの両面におきまして、甲州市と協議を重ねながら展開をしていく予定でございます。以上です。
経営企画部長吉田正美君。
はい。牛久シャトーにつきましては、その早期再生を望む市民の皆様の声も多く寄せられており、牛久シャトー株式会社が自ら運営を行うレストラン、ショップにつきまして先行してリニューアルオープンをしたところでございます。オープン当初から新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、非常に厳しい状況の中でも新しい工夫を加えており、レストランにおいて茨城県銘柄豚日立の輝きを使用したメニューフェアの開催や、ショップにおける商品の見直しと、少しずつではありますがお客様に魅力を抱いていただける工夫に取り組んでいるところでございます。また、牛久シャトーの最大の魅力の一つでもあるワインの醸造再生に向けても、準備を進めており、醸造再開をすることができれば、牛久シャトーにおける購買力の強化、およびレストランでの飲食費収入の増加等へもつなげることができるものと考えております。新型コロナウイルス感染拡大により飲食観光業は大変厳しく、 イベント等の開催につきましても慎重に考えなければならず、逆風が吹く厳しい状況ではありますが、常に改善を促し、一歩でも前に進めるよう連携を図ってまいります。以上です。
甲斐徳之助君。
はい、ありがとうございます。あの日本遺産の特色を生かした PR 方法をぜひ考えていただきたいなと思います。というのは今更言う話ではありませんが、単一型とシリアル型という形で、今回社党はシリアル型を選択されて認定を受けているわけですから、今お話しされたその甲州市との協議会ですかは、ぜひ、ね、前向きに引き続き継続していただきたいなと思うんですが、ただそれをどう商品化するかというのは別の話でして、やはりですね、その協議をしてそれをいかに客を呼び込むかという話をクローズアップしてですね、売り込みの形を取って、セールスしていただきたいなと思います。またレストランショップのに関してはちょっと再質問していいのかどうなのかあれなんですけど、まず市民向けであるのか観光客向けであるのか、両方の要素はあるとは思うんですが、どっち向けであるのか、明確なそのコンセプトですよね、これをお聞きしたいなと思います。それによって設定価格等も変わってくると思いますし、今現行でランチで出されている、やっていらっしゃるもの、あれは私はまだ食べてませんけど、味とか云々の前にその市民向けの価格帯であればあれは高いっていう評価がすごく寄せられてますよね。だから例えばそれがその外出先の観光地であった時に2500円でしたっけは、そこで出してもいいよねと、その感覚が変わるっていうところの部分でですね、その辺はどのようにお考えになるのかということです。であと、もともと早期再生を望むという意見があったというご答弁をいただきましたが、これは当然ながら市民感情であったと思います。で、先に申し上げた第三セクターの設立というのは投資事業として経営に参画されたのではないされたと思いますので、その辺をですね、やっていけるように経営指導の方をお願いしまして、次の質問に入らせていただきます。3番項2番目となりますが、県とのタイアップ事業についてちょっとお話をさせていただきます。8月10日の茨城新聞市場において、キャンプ地に活路という特見出しで、出てました。私もその今回の状況下の中で、その3密を避けるというものに関してですね、他の、議員さんの同僚議員の答弁にも少し出てましたけども、落ち込む観光需要の回復に向けてですね、キャンプ場誘客に県が乗り出しまして、情報提供や予約の窓口となるポータルサイトの開設、各施設間の連携を促し、利便性や魅力向上を目指した上で、3密を回避できるレジャーとして注目が集まりつつあるとありました。新たな観光コンテンツの魅力発信を県観光物産課が発信しています。このような政策にコロナ禍の中でも集客誘客のできる事業として県と連携を組んで進めていくべきと考えますが、本市のご所見をまずお伺いします。並びに、補助金で活用しているもの等があったり、また予定しているものがあればお示しをいただきたいなと思います。
市長根本洋次君。
現在県においては県内のキャンプ場の情報や予約の窓口になるポータルサイトの開設の予定をするなど、新型コロナ感染症の影響で落ち込む観光需要の回復に向けてキャンプ場の集客に力を入れております。宿舎等株式会の相性においてもキャンプ場についてのアウトドアの人気を背景に取り組みの一つとして当初から検討しておりました。市といたしましても園内の未活用のエリアの活用方法の一つとしてキャンプ場の誘致について支援してまいりました。現在のところ誘致にはとっておりませんが、一つとも、キャンプは、コロナ禍でも3密を回避できるレジャーとして人気が高まってきており、 牛久シャトーを活性化する有効な手段の一つの認識としております。また牛久シャトーの利活用については検討を行う一方市職員のプロジェクトにおいてもキャンプ場誘致の決定を出され、現在牛久シャトーにおけるキャンプ場を図るためのイベントを企画しているところでございます。本イベントの開催においては県の補助事業であるいわれ観光誘致推進事業への補助申請を行っており、補助金を活用したイベントの開催を考えております。今後も県の連携を図りつつキャンプ場の誘致も含めさまざまな可能性を考えながら事業に取り組んでまいります。
甲斐徳之助君。
はい、ご提案といいますかキャンプ場の誘致取り組んでいくということで、非常にありがたいご答弁でありました。ぜひ前向きに進めていただきたいなと思います。最後になりますが3点の質問をさせていただきました。コロナウイルス感染拡大防止を取り組んでいる中で、現状子どもたちへの本市独自の対応であったり将来への政策提案、現況の投資への課題、特に投資には回収というコンセプトの中ですね、貴重な税金を投入し経営に参画したことであります。投資した株主の責任として、経営陣に大いなる経営指導力を発揮することをですねご期待申し上げて、さらには本市の市民の皆様に有益となる選ばれる町を継続していくことを切にお願い申し上げて、私の一般質問を閉じさせていただきます。ありがとうございました。